ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは40代の女性が幸せになるために手放すこと5選です。たくさんの方に YouTube ご覧いただいて本当にありがとうございます。そして YouTube のデータによりますと、40代50代の女性が番組をご覧になっている割合が 40% もいらっしゃるということで、今日は40代の女性の皆様のためにどうやって幸せになればいいのかっていうテーマでお話したいと思います。作家として20代にしておきたい17のこと、30代、40代、50代、60代って本を累計で230万部今まで売ってきたんですけども、その過程においてですね、年代別にいろんな人たちにインタビューしてきたという体験があります。この経験からですね、その40代、50代の女性っていうのはなかなか生きるのが難しい時代なんですよね。なので今回はですね、40代の女性がどうやったら幸せになれるのかっていうテーマに絞ってお話したいと思います。この動画をたくさんの方に見ていただいたら50代もやりますので、まあ、40代の方と50代の方ってそこまで違いありませんので、50代の方もこの動画を見ていただくと参考になるんじゃないかと思います。では幸せになるために手放すこと5選いきたいと思います。まず1番目、他の女性との比較、これを手放す必要があります。まあこれ男性もそうなんですけども、なので男性の皆さんもよかったらこれご覧になりながら、こう女性っていうのは男性に置き換えてみてくださいね。女性はついつい他の女性と比較してしまうものだと思います。これはですね、例えば自分よりも若い女性に関してもそうかもしれませんし、自分よりもある程度お年が召されている方のお肌の状態とか、そういう女性としての状態とか、そういったものをついつい比較してしまうものだと思うんですね。なので、その例えば自分よりも20歳若い人とね、肌の張りを比べてもそんな勝てるわけないわけで、まあそういうふうなことを比べてしまったり、私は昔は可愛かったのにとか、声かけられたのにとか、そういったことを考えていくとですね、どんどん不幸になります。なので他の人と比べない、これはまあ別に女性だけじゃなくて、他の人と比べないってことをやらないと、それはもう不幸の一直線だと思います。まあそういう意味で僕は Facebook はあんまり見るべきではないっていつも思うんですけど、本当はね、書いてみたいなと思う本は、幸せになりたければ Facebook をやめろっていう本を本当はね、書いてみたいんですけど、Facebook っていうのは、あれ、まあインスタもそうかもしれませんが、その人の人生の一番いいとこを切り取って、例えば誕生日のなんとかとか、あるいは1年に1回しか行かないバケーションの中の一番美味しいレストランでシャンパンで乾杯とか、なんかそういうふうな一番いいとこだけ切り取って出すわけですよね。で、普通に生きてらっしゃる方っていうのは、その誰かのすごくいい人生の一番いいとこと切り取って比較されたら、それは自分が人生が惨めに見えますよね。なので、Facebook を毎日毎日見てると、それだけでなんか幸せ度が下がっていく。そういう心理学的な研究もあるみたいなので、とにかく他の女性との比較、これは一切やめてください。例えば、あの人は肌が綺麗だなとか、あの人の髪はすごく綺麗だなとか、あの人細いなとか、あの人より美人だなとか、セクシーだなとか、男性にモテそうだなとか、そういったことを一切やめるっていう練習をぜひ今日からスタートしてください。その一つのやり方として、道を歩いている時にですね、誰か女性と会った時に、自分よりも綺麗、ブス、綺麗、ブスっていうのでずっと比較する。で、ある日は自分よりも髪の毛が長い、短い、長い、短いで比較する。そしてある時は自分よりも年、若い、年、若い、年って言って、自分よりも年いってる人の時には、ね、自分より年配、自分よりも下の時には若い。こうやってずっと道を歩きながらやってみてください。そうするとね、めちゃめちゃしんどいです。けれども、無意識のうちに私たちはそういったことをやってるんですよね。なので他の人と比較をやるだけで、あなたは40代からどんどん幸せになれると思います。2番目、過去への後悔。これはもちろん男性の皆様も一緒です。女性の人生にはいろんな節目があります。例えば、男性の場合はですね、比較的結婚とか、そういったもので影響されにくいんですが、女性の場合は出産っていうのがあったりとかすると、どうしてもですね、キャリアにその数年のブランクができたりとかっていうのは、まあ、こう生物学的にね、どうしてもその難しいところがあると思います。まあその時に、例えば、あの時結婚してたらとか、あの時出産してたらとか、そういったことがですね、例えば男性よりも、よりあの時こうだったらっていうふうに思う、そういうふうな節目が多い感じがします。例えば、今までですね、40代、50代、60代の女性で、独身の方に、インタビューした時に、 もともと独身主義者だったんですかとか、60歳でパートナーがいらっしゃらない方に、一回も結婚したことないっていう人に、もう一生独身でいようと思ってたんですかってお聞きしたら、いやいや、そんなことありませんよ。もういい人がいたら結婚しようと思ってたんだけど、たまたま縁がなかったんです。でもね、親しくなってよくよく聞いてみたら、いや、実は25の時にとか、35の時に結婚してほしいっていう男性がいたのよって言ったら、ちょっとね、恥ずかしそうに話されるんですよね。で、今65歳ぐらいの方に、で、その25歳の時、35歳の時にプロポーズされた時どうしたんですか？なんかちょっと待ってくださいって言ったまま連絡しなかった立ち消えになっちゃったのって。で、そういう時に、あの時なんでイエスって言わなかったのかなとか、あの時もし、そのね、こうプロポーズにイエスって言ってたら、今頃どういう人生になったんだろうって思うことが時々ある。そんなことを言われたりします。あるいは、あの時に転職したら、あの時に留学してたら、あの時に実家を出てたらどうだっただろう。こういうふうな後悔をし始めると、あなたの幸せ度ってのはどんどん下がります。過去に関しては変えることはできません。ただできるのは受け入れることだけです。なので、過去への後悔。これもですね、即やめなければ不幸になってしまいます。3番目。伝統的な価値観。これは男性の皆さんも一緒ですが、男性、女性はこうあるべき。社会的にこうするべき、こういった伝統的な価値観に私たちは縛られています。女性としてはこう生きるべきだ。男性に対して思うよりもより厳しいんじゃないでしょうか。特に日本はですね、まだまだこういったことに関してはすごく遅れているので、油断すると女性の皆さんは女性とはこう生きるべきだっていう日本の文化に、同調圧力になんかこう負けてしまうところがあるんじゃないかなと思います。例えば結婚したら、子供が生まれたら主婦になって家にいるべき。これ意外とそのリベラルな男性陣の中にもそういう風な人たちがいてびっくりするんですが、あなたがですね、もし新しい生き方、幸せな生き方をしたかったら、この伝統的な価値観を手放して、そして自分の独自の幸せの作法みたいなものを作る必要があります。なので、社会的には女性はこうするべきだっていう風に思われたとしても、私は違うもんねって言ってさらっとそれを手放すぐらいじゃないと難しいと思いますが、都市部じゃなくて田舎と言われるような場所に住んでらっしゃる方、そして実家のですね、両親と同居してたりとかすると、この伝統的な価値観、結構風圧というか引力は大きいんじゃないかと思います。なので両親を説得する必要はないかもしれませんが、父親母親は前の時代の人、そして自分はそうじゃないんだ、こういう区別はとっても大事だと思います。4番目、あなたが手放せなければいけないものは、両親からの呪縛です。両親から、もう亡くなってたとしても、子供を持たなくちゃダメよとか、結婚して女性はなんぼだからねっていうようなことを母親に言われてた。この言われたのが25年前かもしれません。そしてお母さんも10年前に亡くなっているにもかかわらず、未だにですね、40代になって、母親が15年前に言ったことに縛られている女性は実にたくさんいらっしゃいます。その時に、それっていつ言われたんですか？いや、15年前私が就職し始めた時に言われた。で、お母さんはまだお元気なんでしたって。いやいや、母は10年前に亡くなりました。だから、もう25年前とかに言われていて、25年前に言われていて、その本人も亡くなっているにもかかわらず、その声っていうのは未だにあなたを縛っている可能性があります。なので、そういう両親からの呪縛があったとしたら、もうなんかイメージの中でもうバシッて切ってしまいます。そして父親がですね、女とこうだよっていう、まあ、多くの、女性がですね、昭和、あるいは平成、まあ、平成生まれの女、あ、そうか、お父さん、お母さんは、あ、平成生まれのお父さんとお母さんいませんね、さすがに。けれども、昭和のですね、時代に生まれたお父さんとお母さんが考えている女性とこうあるべきだ。そして、あなたがこうするべきだ。そして子供は親孝行するべきだ。そういった価値観でもうがんじがらめになっている人が、こう鎖でですね、あなたを縛ろうとします。なので、そういった鎖は断ち切る必要があるってこともぜひ理解してください。もう40代になったらもうあなたは一発の大人です。けれども、父親母親はまだあなたのことが高校生ぐらいに感じてるんじゃないでしょうか。そしてもしお父さんとお母さん亡くなっている場合は、特にもう亡くなっているわけですから、ぜひ父親母親からの呪縛から自分を解放してください。さあ、そして5番目。これが実は一番大事だったりしますが、自分への過度な期待。これもですね、優秀な女性、頑張る女性、 真面目な女性には多いんじゃないかと思います。過度な期待っていうのは、例えばお父さんとお母さんの介護もやって、でそしてフルタイムで仕事もするとか、あるいは子育ても完璧にやって、家事も完璧にやって、母として、そして妻として、そして社会の一員として、会社員として、そして会社でもね、そこそこの地位なんかにいたとしたら、そんなん全部やるのは無理です。どっかで手を抜かなくちゃいけないと思います。なので、自分に過度な期待をして、それに応える、そういう人はですね、過度な期待、自分がしてるなと思った場合には、ぜひその過度な期待をやめるってことをしなければ、不幸への一直線になります。このね、お話した5つ、他の女性との比較、過去への後悔、伝統的な価値観、両親からの自爆、そして自分への過度な期待、これ5つやってらっしゃる方は1個でもやめてみましょう。それだけで随分心が楽になるんじゃないかと思います。さあ、いっぱいお話をしてきましたが、ありがとうワークの時間です。さあ、あなたが40代女性、まあ、50代の方も大歓迎ですが、まあ、男性も書いてもいいですよ。あなたが、もうこれ手放さなくちゃいけないな、本当に本当にもうこれ手放そうと思ったものは何でしょうか。両親からの自爆を手放したいとか、あるいは過去への後悔、あるいは自分への過度な期待、どれを手放したいと思ったのか、この中で、あるものでもいいですし、この中で語られてないものも、もうそろそろ手放そうっていうふうなものがあったとしたら、ぜひそれをコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。そしてこのコメント欄はお互い交流したりとか、あるいは他の人たちのコメントを見て、あ、自分もそれを手放そうっていうふうに思っていただいたら、嬉しい、ですね。そういうふうな、形でこのコメント欄をぜひ使ってください。では皆さんのコメントお待ちしております。女性の皆さんがどんどん幸せになることを心からお祈りして、この動画をお届けします。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。